武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
ハーバードというアメリカのエリート校がありますけども、このエリート校で学ぶ人たちが教室で日本あるいは日本人というものを研究しているということでありましてですね、はい、どんな研究をしているのか、それをお書きになりました佐藤千恵さん、なかなか面白うございましたですね、
はい、
私がやっぱり拾ってくるのは、あ、へえ、こんなものに驚いてるんだというようなのだけメインで積んできましたんで、
はい、
先週お届けしましたのはアニメに対する物思いの違いがあって、うん、これは日本のセル画アニメの原型が鳥獣戯画、いわゆる鎌倉時代から延々と続くこの浮世絵等々の流れを組む文化の果てに咲いたものだからではないだろうかという、
はい、
そんなことをお話ししたわけであります。その他にも、面白いのはハーバードでありますよ、日本ではないんですけども、ゼルダの伝説、
それゲームですか。
ゲームですね、
はい、
これでね、このテレビゲームに感動したというハーバードの学生さんがいっぱいいるそうです。
へ、
普通ゲームに感動します？
いやー、ちょっと感覚わからないですね。
これやっぱ感動ものなんだって。
それストーリーがってことですね。
うんうんうん、それとこれも面白いなと思うんですが、外国でも受けたんですが、実写プラスアニメ版みたいな、
なんだろう、実写とアニメ
の抱き合わせなんですけど、
なんだろう、
デスノート。
お
ー、これ何年か前にちょっと社会問題になりかかったんですよね。
え、何でしたっけ。
あの、日本人の真似するからこんなことになったんだっつって、デスノートっていうノートが韓国で大ヒットしたのよ。
そうなんだ。
うん、だから自分の嫌いなやつの名前とか書くということを聞いてくれるという、これが韓国で大受けで、ドラマとしてもヒットして、文房具としてデスノートがヒット商品となったということなんですね。それでデスノートの特徴は何だと思う？
デスノートって名前を書くとその相手が死んじゃうっていうノートですよね、うん、特徴なんだ。
デスノートって善と悪の差が曖昧なんですよ。日本人って善と悪の間にまっすぐの線一本書かないんですよ、
うん、
だからあの悪いことなのにそれをいいことだと思ってやる人とか、良いことだと思って本当は悪いことしてるんだとかっていう、そのジャッジの判定の難しさを日本人は物語にする。善悪について迷うことが重大なんだと、人間にとって、
はい、
そのことをデスノートですごく刺激された人がいたという。で、この善悪の境目で学ぶっていうのは、君と話したの覚えてない？
え、何でしたっけ、善悪の境目で学ぶ。
うん、そのことを宗教にまで育て上げたというか、成長させたというか。
え、
浄土真宗だよ、浄土宗だよ。
え、どういうことですか。
善人な表往生す、言わんや悪人をや。
あ、そうかそうか、
だから、
はいはいはい、
たやすく善悪の線なんか引けないんだ。人を千人殺してんや、極楽往生間違いなしって、お師匠様がそう説くんだぜ。
うん、
苦悩のきゅうり捨てがたく、未だ生まれざる安尿の浄土は恋しからず候。苦しくて苦しくて仕方がない、この現世なんだけど、なんかここで一日でも生きていたいなっていう、
はい、
この善と悪、天国と地獄の真ん中で悩むことが人間性なんだっていう、こういうのが、もしかするとデスノートの中に、で、未だにこの日本人の中に正義っていうもののジャッジをはっきりさせたくないっていう、なんかそういうのあると思わない？
はい。
世界中を大混乱に陥れたあの例の新型コロナウイルスに関して、日本人をあのジャッジしたよね。マスクしない人はみんな悪魔っていうような、うん、それはテレビ局が正義をジャッジしたからじゃないかな、
うん、
あの目撃しなかったかな、どっかのテレビ局で アナウンサーの人は、院内感染が発生しましたっていうたんびに、解説に入っているお医者さんが、その言い方だけやめてもらえませんかっていう。
え、院内感染？
うん。
なんでダメなんだ？
院内感染っていう4文字でまとめちゃうと、うん、病院内だから伝染したと聞こえるじゃないかっていう。
はあ。
そこに病気と戦う人間がいて、注意しても注意しても、接触というヒューマンな行為があったからなんだっていう。
はい。
つまり、LINE が引きにくいっていうところに人間の面白さがあるんじゃないかな。
はい。
さあ、次行ってみましょうかね。デスノートが指し示すように、日本の独特の宗教観、それを懸命に調べてらっしゃる方がいらっしゃるんでありますが、
はい、
ジェームス・ロブソンさん。こちらの方の授業はまた明日からゆっくり展開したいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
ハーバード大学の様々な教室、あるいは研究室で日本人を研究するという授業があるそうでありまして、ハーバードの日本人論、佐藤千恵さんがお書きになった本であります。本日はハーバード大学、ジェームス・ロブソンさん。この方が宗教について、学生さんたちに教えてらっしゃるんですね、
はい。
東アジアの宗教史を講義している教授。この方はこのアジアの中でも日本の宗教の不思議さを説く。人口現在1億2000万程度。神道信者は8400万人。仏教信者は8700万人以上いると。日本の文化庁の統計はそう言ってるんでありますが、なんとアメリカの調査によれば 57% の日本人が私は無宗教であると答えてるんでありますね。
はい。
で、この無宗教と答えた人は、なんで無宗教と答えたかというと、一神教で教会とか教典とか、そういうものを持ってないんだと。それを無宗教と日本人は例えて言うと。一神教ではないという意味で、私は無宗教ですと日本人の多くが言っていると。どう考えても日本人が無宗教であるはずがない。なぜならば、どの家庭にも神棚か仏壇、どっちかある、
はい。
この両方がなくても、例えば、ある神社からもらったお札が貼ってあるとか、
うん、
社内には安全を願う、こうね、ぶら下がり物が、
はい、
リュック、カバンにはお守りみたいなものがあると。
はい、
それと、仏教行事、お盆、年が明けると、神道に突然変わって、数百万人が神社へお参りに行くと、
うん。
で、この神社にお参りに行く日本人の毎年の数というのが、メッカにも出るイスラム教の人口を抜いてるわけでしょ、
うん、
だってあれ一生に一回行けばいいのよ。
あ、そうなんですか。
メッカ参りは。すさまじい人数ですよ、
うん。
世界の人々を、まあ、異様に思わせる。死んだ人に向かって声をかけたいと思うときは仏教に。それから未来に向かって何かいいことがないかと祈るときは神社、
うん。
その上に、針、櫛、人形、そういうものも供養するっていう。
はい。はい、
針供養、櫛供養、人形供養、
うん。
そういうふうにして供養するという、そういう精神が地方の隅々にまで行き着いている。日本人というのは神様に選ばれるんじゃなくて自分で神様を選んでるっていう。
あ、はい。
そういうとこ あるよな、
うん。
ハーバードが一番仰天したのは、これはもう申し上げても全然いいんでしょうね。トヨタ自動車だそうでありまして。トヨタ自動車の社員の行動指針。
うん、
こう書いてる。神仏を尊敬し、法恩、感謝の念を絶えず持つこと。
へぇ。
これはアメリカではびっくりするんですって。
はい。
社員の行動指針に、神仏をきちんと、神様仏様をちゃんと尊敬しなさいっていう、それを会社がやってるっていうのが彼らにとっては。アメリカにおいて会社とは何か。それは、株主が、喜んで投資するという。
はい。
それが一番の会社の 存在するための理屈なんですって、うん、そういうのとは全然違う理屈を日本の企業は持っているということでありますね。で、最も興味深いのが清掃。
清掃？
掃除。
あ、掃除？
うん。
はあ、ははあ。
日本において掃除する、これは精神的な行動なんですって。ただのクリーンアップじゃないんだって。
はい。
禅において重大なのはこの清掃で、修行の一環である。で、神道においてもひたすら掃除するんですね。神道ってすごいのね。
そんな掃除してます？
はって汚い神社って見たことないでしょ。
誰かがほうきでね、
そうそうそう
入ってるイメージはありますけど、
ま、森の中にあって木の葉はいつも散ってくるのに誰かがいつも吐いてるんだよ。
はい、
掃除ってのは精神的な支柱なんだな。
雑巾掛けとかもしてますもんね。
雑巾掛けそうだし、カナはあのあれ見たことない、あの結納の時にお人形さん持っていくじゃん、じいさんとばあさんの。
私結納見たこともしたこともないので。
やったことないから知らねえか。お人形さん、
はい、
一対の、
はい、
高砂やこの裏船に帆を上げてって昔歌ったんだけど、
はい、
沖縄大名になるまであなたと一緒にいましょうよ、その、うん、じいさんとばあさんね、それが両方持ってんのがほうきなのよ。
へえ、そうなんだ。
今度ちょっと結納の儀式がありましたらそういうの見てくださいね。
はい、
つまり日本人にとりまして清掃はクリーンアップではございませんで、精神を表現するための一つの手段なんでございますね、うん、このあたりハーバードじーっと日本を研究しております。この続きまた明日のモナイタの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ハーバード大学の教室であるいは研究室で日本あるいは日本人というものに興味を持って調べる方がいらっしゃいまして、昨日お話したのは清掃、きれいに掃除するというのが日本では精神的な行動であって、その単純に清潔とは違うという、もう一つ変わったところが剣、柔道、空手、合気道等々、ある意味では人間を殺傷する、傷つける、あるいは制する、そういう技術、殺傷の技術、それに日本人は宗教の禅を引き入れたわけでございます、
はい、
格闘に宗教を引き入れた唯一の民族、それが日本人でありまして、これは宗教、教会やモスクの中などに置かずに暮らしや労働にまで宗教を持っていったという、
うん、
こういうところが日本人の異様な面白さでありましょうな。日本人の奇妙さ、試合会場に入るとき、あるいはいつもトレーニングを積んでおりますホールに入るとき、一礼しなければなりません。
はい、
私も今合気道の方を学んでおりますが、一礼は当然であります。これはやっぱりキリスト教の信者の方とかイスラム教の方たちにはものすごく異様に見えるみたい。バカバカしいんでしょうね。試合会場にはあの上がっていくときに一礼して、はじめとかなんか言われたら相手に向かってお辞儀をするという、
当たり前ですけどね、
そのものすごく異様に見えるみたいですね。うちの、 あの道場の先生もおっしゃってました、あの外国の方が合気道を学びたいっていう、道場にまっすぐ入ってきたんでダメだっていう、礼儀として一礼してくださいって言ったら誰に向かってっていう。
へえ、いや、なんか宗教っていう感じで挨拶してる意識はないですけどね、礼儀としてっていう。
それが理解できないんだろうな。頭を下げるってのは唯一の神に向かってだけです、そういうふうに小さい頃から教わってるわけですから。なんかトレーニング ホールに入るだけなのに、なんで誰に頭下げてんだっていう、
はい、
うちの館長がおっしゃってましたが、すぐやめてもらいました、
ね、
それを屈辱と理解するという方には武道は教えられないと。神への廃棄ではな という、神を呼び下ろすための作法、それが一礼なんだと。あなたが言った礼儀ということなんでありましょうね、
はい、
それからこれはね、ハーバードではないんですけども、とある人から聞いたことがあるんですな。日本人って すごい和を持って尊しとか、何よりもまず話し合いましょうとかって言ってる割には、なんで日曜日の8時、一家全員が集まって楽しく夕食をするというような穏やかな時間に、殺人ドラマを放送するのですかっていう。
え？
それ、よう考えてみると確かにそうだな。日曜の夜8時って、アメリカだったらどんな番組をやってるかっていうと、かなは知らないけど昔だったらルーシーショー。
はあ。
パパは何でも知っているとか。
はい。
日本は夜8時。NHK で流れてる番組は。
あ、大河ドラマ？
そうです。
うん。
全部殺し合いのドラ
マ。まあ戦ですからね。
それが向こうの人に分かるわけないじゃないかよ。
あ、そうなんだ。
それやめないんだから。東京オリンピックとか散々やったんですけど、基本的には最後は大殺戮で終わるドラマだけですよ。
徳
川家康、真田幸村、
はい、
太平記、
はい、
草もゆる、
はい、
源義経、
はい、
忠臣蔵、
うん、
壮絶な集団の殺し合いドラマ、
まあ、そうやって見てないけどな。確かにね、亡くなってますけどね、いろんな人が。
ものすごい不思議なんですって。
へぇ、
セゴドン、
はい、
これはね、アメリカ人にとってすっごい謎みたいですね。
じゃあ日本も金ちゃんとかやってればいいんですね。
そうそう、なんてやってみようとかっていいや。
ああ、そうか。
うん。でもベーシックはやっぱり殺戮のドラマですよね。言われてみたら。
はい。
この辺も不思議で仕方がないという、うん、そういう風にして日本をちょっとこう考えてみると、皆さんなかなかやっぱり面白い国に住んでると思いませんか。
はい。
これは重大なことなんであんまり軽々しく発言すべきではないと思うんですけども、死について、あの、死を自ら迎えに行くものというような考え方があるんじゃないでしょうかね。
はい。
私思うんですけど、アメリカとか中国のご老人が終活やると思えないんですよ。日本人はやっぱり死に関しまして迎えの準備みたいなのを加藤茶さんが宣伝してらっしゃいますもんね。
そうですね、
ノートに書いてらっしゃいますよね。
さようならが温かい、
温かいですよね。うん、やっぱり国際基準はさようならは全部冷たいんじゃないですかね。それを温かいと表現してしまうっていうところに日本人の文化みたいなのが。この続きまた明日のマネジャーの上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
ハーバードで教えられている日本、あるいは日本人論について、お話を続けてまいりましょう。
はい。
ハーバードは日本の芸術について授業を続けております。アジアの中では、ちょっと嫌味な言い方になりますが、識字率が高い。
はい。
ラテラチャ？リテラチャ？
リテラシー。
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 はい。いわゆる文学というものが昔から好まれておりますですね。カレン、ソンバー教授という方でありますが、この方がアジア諸国の文学というものを調べておりましたら、日本に突き当たるらしいんでありますね。19世紀から20世紀前半であります。帝国主義でアジア支配に乗り出した日本であります。ただ帝国主義でありました日本ではありますが、中国、朝鮮、台湾の方々で日本の軍部を嫌っても日本文学を愛した人が多かったという、
はい、
日本の文学から相当なものを学んだのではないだろうかと、うん、アジアに残っている文学作品を取り上げてみると日本の作品の影響を受けた気配があるんだと。へー、そうっすかね。日本はその帝国主義でありまして、アジアに進出しておったんでありますけども、アジアからの留学生も受け入れたということは事実でありまして、医学を学ぶために仙台にやってきたのが中国人では魯迅、
はい、
若者でございますね。頭のもちろんいい方でございまして、医者になるべく勉強もしたんでありますが、日 本の文学に触れて魯迅さんすっかり生き方を変えてしまった。なのでこの人はお医者さんにならず文学者になった。
はい。
ハーバードの調べでありますが、魯迅が最も日本の文学の影響を受けたその作品は何か。我が輩は猫である。夏目漱石に巨大な影響を受けたんではないだろうか。この作品を読んで魯迅は中国人の物語で亜久青年という作品を書いたという、はい、から現代では村上春樹さん、
はい、
この方が中間に圧倒的に読者を持ってるって。
いや、世界的にすごいんじゃないですかね。
まあ、村上さんとも俺よくわかんねえんで正体がね。
ああそうですかね。
ああそう、あなたファンなんだ。
村上春樹さんは好きですけどね。
何が面白いの。
いや、何が面白いのかがわからないんですよ。
ああ、なんかよくわかんねえんでこの人。
前村上春樹さんを3枚に下ろしてらっしゃいましたよね、徹也さん。
いや、綺麗には下ろしてないよ。
その時なんかあの村上さんの文体っていうのは翻訳しやすいっていうふうにおっしゃってました、徹也さんが。
それは、まあ、内田達さんからのご指摘なんだけど、
はい、
このなんか東京の地下深くになんかモグラが住んでるとかナマズが住んでるとか、から神の子はみんな踊るとかっていう作品の中、それからハワイでサーフィンやってて息子、死んじゃった息子があのサメに食われて死んじゃったのかな、その子が突然蘇ってお母さんの前に現れるとか、そのなんか雨月物語っぽくて、現実のリアルの世界と幕開みたいなものがふっと結ばれるという、それが受けてるのかなと思うんですが、違う風の、ね、作品もあるし、ちょっとね、お父さんごめんなさい、よくわかんねえサンドイッチマンになっちゃいました、ごめんなさい。そんでもう一つが東野圭吾さん、この方もちょっとごめん、よく俺わかんね
え。あ、そうですか。
ごめんなさいね東野さん、私に読む力がないばっかりね、最後までいかないんですわ。
ドラマか映画かも多いですけどね。
そうなんですよ、
容
疑者 X の検診、
はい、
これもね3分の1いかないんだわ、ごめんなさい。もうね進まなくなると全然ダメ
だいたい小説がいまいちこう進まないんじゃないですか、徹也さん。
そんなことはないよ、司馬遼太郎あれだけ読んだ私だもんだって
そうです、ね、はい、
なんなんだろうな、その辺自分の一緒だから自分で貸してるんですよ。まだこの先もしかしたらすごいあのいいドラマなんかあるかもしんないから勉強しようって言うんですけど、
はい、
私にはなんだかね。ただ東野圭吾さんで強烈だったのは白夜行。
ああ、そっか、
うん、これもね読み通したわけじゃないんですけども、父を殺した少年と母を殺した少女の初恋物語、うん、少年は青年になっても美しい娘になった少女のために人を殺し続けるという壮絶な物語。私は彼らを追う、ドラマの中でですけども、はい、追う刑事笹垣、これをやったんですね、
はい、
いやー好きな役でしたね。
お
ー、まあいいや、とにかく私はダメなんですけども、村上春樹さん、東野圭吾さん、このあたりは本当に世界を引きつける作家にということでございますね。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷佳奈です。
昨日は現代の文学まで行きました。村上春樹さんも東野圭吾さんも続いてほしいなというふうに心から祈って、おります。
はい、
東野圭吾さんなんてのは作品が独特ですよね、
うん、
白夜行、私もテレビドラマの中でものすごいセリフ言うんですよね、
はい、
それはあの殺人を重ねる山田青年に向かって、うん、悪かったな、俺がしっかりとお前を逮捕して早く死刑にしてやればこんなに罪を重ねることはなかったんだ、この早く死刑にしてやらなくてすまなかったなっていう、うん、あの笹垣っていう刑事の一言はすごかったですね、
はい、
逃亡犯の山田君とは一回も目合わせませんで、うん、ラスト一回だけ私をチラッと見たかと思うと彼は陸橋から飛び降りて自殺してしまいました。山田君が恋した女の子は 綾瀬はるかですよ、
はい、
あの頃はまだ田舎の匂いのするような子でしたけど、はい、もう今大女優でございますな。で、私はその白夜行の世界をね演じながらつくづく思ったんです。これは私の解釈ですよ、
はい、
私はねこの白夜行の脚本を読んだ時にこれ親鸞の「歎異抄」だと思ったんですよ、
う
ん、だから佐々木という刑事が何かあることにつぶやいてるのは「歎異抄」だったんですよ。
あ、それアドリブだったんですね。
アドリブでした、
はいはい、
監督はなるべくその声が入らないようにマイクを遠ざけるんですよね、
え、どんな感じですか。
あの、なあ君学校でいじめられてんのんか。その女の子は、いいえ大丈夫ですって言いながら背中を向けて去っていくときに、よりが来たと思った瞬間、笹垣が人を千人殺してんや極楽往生間違いなし、つぶやく歎異抄の名文を、
はい、
意図的にやっておりましたね、それであの逃げていく録音さんの腕をこう押さえてすごい嫌われてました監督から。
そうなんですか、
はい、誰とは言いませんけど監督からすごく嫌われてました武田を暴れさせるな、それがあの撮影中の合言葉だったみたいですけどね、はい、でも日本の娯楽作であれ何であれ、日本でとある伝統みたいなものをどっかで継ぐという、それがアニメであれ文学作品であれ、日本人の中で大事にこうバトンタッチされ生き残ってきたのではないかなと思います、
はい、
日本人ってのはその時代のあれはあるんでしょうけど、様々に工夫しながら紡いできたという、こういうあのアメリカの方の目が一個入ると自分たちが住んでいる文化の不思議さとかっていうのが分かりますよね、
うん、そう見られてるんだっていうのは面白いですね、うん、
ガラパゴスっていうのはある時期ひどく軽蔑の用語で、だから日本はダメなんだとかって言っておりましたけども、でもガラパゴスだからゆえにお客さんが訪れるということもあり得るわけで、何もグローバルスタンダード一帯一路、世界が一つに結ばれるっていうことだけが全能ではないという、そしてこの今回のハーバードの日本人論に関しましては少し皆さんに言い訳だけしとかないといけないと思いますが、
はい、
これはあの例の梅の咲く頃から紫陽花が咲き出すまで日本を席巻した新型コロナウイルス以前のものです、
はい、
これからいろんなものが様々に変わっていくと思うんですかな、
うん、
うん、だけど日本人っていうのが変わらずにあの守ってきたものというのがね、あのハーバードあたりから見るととてつもなく面白いものという、
うん、
あの余計なことを言いますけど時間が余ったんで言いますが、俺あれ見てねかな感動したんだわ。
え、
中国の武漢であの新型コロナウイルスが流行始めた瞬間にこれは危ないぞって警告したお医者さんがいたんでしょ。
亡くなった方。
亡くなった方ですね、はい。で、あの方が警告を発して、それで警察にお前はその共産党の世の中を乱そうとしてるって責められて、自分の意見を取り消して治療に当たられたっていう。あの方がその病で亡くなられた。で、その時に慌てて北京共産党が英雄にしたわけでしょ。烈人って言って、で武漢の市民が騒がないように市民が入れないことでやったらしいね、お葬式を。その夜のこと、武漢のあっちこっちから竹笛が鳴り響いたんだって、
うん、
もがりの笛なんだよ。
もがりの笛、
うん、死んでしまった人、その人の魂を呼び戻すためにもがりっていう習慣があって、
はい、
それが武漢の夜、あの夜に鳴り響いたんだって。武漢のもがりの笛っていうのはちょっと感動したんでね、どっかで深くつながる部分が中国にもあったということで、ご曲なさると嬉しいなと思いますが、来週はまた別のネタで迫りたいと思っておりますんで、この次また来週のまな板の上で。